ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなと勇気になってもらうための内容や、普段運転している人が意外と知らなかったと言ってもらえるような内容をお送りしております。この12月も後半に来てだいぶ寒くなってきまして、ここ神戸市北区も今は摂氏0度の近辺を行き来してますけども、寒いといえば12月上旬にいたインドも意外と寒かったんです。まあ、そのインドの地域にもよると思うんですが、インドの北部の方のデリーという町に行ったんですけども、意外と寒くて、日本で言いますと秋ですね、秋の晩秋ぐらいの秋で、朝晩は結構寒くて半袖ではとても入れないというふうな状況が意外でした。でもそんな寒い中でもストリートチルドレンと言われるような子供は結構な割合で裸足で歩いていたことが記憶に残っております。ということで今週のテーマもインド関連なんですが、インドの試験場に安全確認はいらないというテーマでお話をしていきます。インドを訪問した際に、インドの運転練習場みたいなところと教習場みたいなところと併設された試験場、運転免許試験場を見学させてもらいました。で、そこは試験場の中も特別に歩かせてもらえるような体験ができたんですけども、やはりと言いますか、中国しかり、まあそのような国と一括りするのはあれなんですけども、センサーによる採点というふうなことでした。センサーとあとはタイムですね、この時間内に回ると課題をこなすというふうなことで、時間をオーバーするとそれが減点なり、確かそれでも検定中止、一発不合格というふうなことで時間厳守ですから、その時間の中でしっかりと車を誘導できるかどうかっていうところがメインにされていますので、言うなれば日本でいうところの安全運転意識、心構えとか安全確認の仕方、目視をしたかどうか、そういったところはおそらく一切試験の課題にはなってないと思いますし、それは学科試験も同じだと思うんですね。学科試験は確か10問だけということですから、10問の中でどういう問題かって言いますと、やはり車の運転の仕方とか、あとは車の構造的なところが試験内容にあるというふうなことでした。で、その運転試験場では自分の持ち込んだ車による単独での試験ということになりますから、横に試験官が乗るとかいうことは全くなく、受験される方が一人で運転をするというふうなことでした。で、その時に安全確認をしたかどうかなんていうのは一切ないというのは、もちろん同乗者がいないっていうのもあるんですけども、例えばですね、日本で言いますとバックする前は後ろを確認する、後方を確認する、しかも全体を確認する、左の後ろを振り返ったと右の後ろを見るというふうな、後方全体を見て安全確認をしたというふうなことで認められますけども、インドではそのようなところは決して見られることはなく、まあ、そんなことはおそらくしなくても全然問題なくて、しっかりとバックで車が誘導できるかどうかというふうなところだと思うんです。なぜそういうふうになっているのかというふうなことなんですけども、インドの交通状況、これまでも何度かお話してきたんですけども、片側4車線のところであれば6台7台連なって走ると、まあ、7台は言い過ぎかな、6台ぐらいは当たり前のように並走するというふうなところですから、そんな道路をもし走行するときに後ろを見てなかったらどうなるかっていうことですよね。後ろを見てなければ自分が思うような車線に移れない、車線変更ができない、通行位置を取れない、すなわち自分が遅くなると、他の車に対して先を越されてしまうというふうなところですから、これはインドにとっては大問題ということになると思います。ですから試験でわざわざその確認をしたかどうかなんていうふうな悠長なことは採点の範囲には入ってなくて、車両感覚をしっかり掴んで、である程度その時間内に誘導できる、車を誘導できるようなテクニックがあれば、あとはもう道路が安全確認を強いると言いますか、確認しなければ走れない、先に行けない、どんどん他の車から遅れを取ってしまうということですから、多分ですけど最初は必死のパッチで後ろを見て走行することやと思います。もちろん前も見てるんですけども、そのようなことで運転が成り立っていますから、目視をする云々というのはあまり重要視されていない、現時点ではそういうふうなことやと思います。そしてあと横断歩道なんかもそうですよね。横断歩道で車が先か歩行者が先か、日本を含め ある程度の交通先進国のような国であれば歩行者保護、歩行者優先ということで、横断歩道であれば車が止まるという可能性が高いんですけど、ことそういった国、インドなんかであれば車が優先ということで、歩行者が渡ろうとしていてもそんなもんはお構いなしに車は走行しているというふうなことですから、巻き込み確認とか歩行者や自転車なんかを見る駆け込み確認、そういったものなんかは全くもって意味のないことになってしまうというふうなことです。ですから日本のような、先進国という言い方もどうかと思いますけども、そういった国であれば安全確認なんかをしなくてもある程度は走行できてしまうわけです。ですけど、ごくたまにそういった危険があって、車線変更する機会があって、後ろの車が来てる時があったりして、いうふうな時に安全確認がなければ危険な目に遭いますから、これは安全確認の型といいますか、来てないのが分かっていても確認をするというふうな型を練習するという必要があるということだと思います。そしてあと、先進国と言われるような車は、車自体が性能が良くなってきて、安全装置、車に安全装置が標準装備されている場合が多いと思います。特に最近の車はセンサーで周囲を感知して警告音を鳴らすとか、あとは前の車に急に接近したら、ブレーキがかかるとか、あと斜め後ろに車がいると、近くに車がいるとミラーのところがオレンジ色に光る。そういう車も最近は多いですから、そういった安全装置、センサーによってある程度安全が確保されているというふうなことですから、逆に人間は確認しなくても走れてしまうということですから、安全確認を求められるということだと思います。それが逆にインドのような国ですと、そういった車もごく一部ありましたけども、全体の 10% ぐらいですね、そういった高級車、センサーがついてそうな車っていうのは、あとはほとんどは大衆車と言われるような車、ボコボコの車というのがすごく多かったので、そういった車であればそういうセンサーなんかはないと思います。車両の値段を抑えるのが大事だと思いますから、そういったセンサーに頼らずに運転するというのであれば、やっぱり確認は必須となってきますから、むしろそこは試験で見る必要がないというふうなことになっていくと思いますから、インドの交通状況がすごく良くなってきた時に初めて安全確認の仕方、チェックをしたかどうかっていうのが見られていくんやと思いますけども、これちょっと考えますとね、アメリカとかドイツのようなある程度先進国と言われるのも、安全確認をしてるかどうかっていうのがチェックがあるかどうか、はなはだ疑問なんですけど、これはやはり日本人の気まじめさっていう国民性も相まって、確認までしっかりすると、これでやっと免許が与えられるというふうなことになっていると思いますから、ぜひ、そのあたりは日本の道路を運転することがほとんどですから、安全確認をしっかりするということに誇りを持って運転したいと思います。ということで、今週はこれぐらいにしておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。